ゆうからラジオ放送局よー
はい、はい、今回も始まりましたゆうからラジオ放送局、 MC を務めさせていただきますゆういちです。
同じく MC のイカボットです。
はい、主催のゆうきです。
はい、ゆうからラジオ放送局はこのゆうきさんが主催するカラオケオフ会ゆうからの中からラジオがやりたいという声が上がり、さまざまな苦難を乗り越え実現した企画です。
よ
ーありがとうございます。
ゆういちさんテンション高いです、
はい、そしてなんと今回は前回に引き続き、ゲストに吉村隆二さんが来ていただいております。
はい、よー、はい、吉村隆二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よー、よー、今回このヨーなの、
ヨーなの、ヨーです、ヨーです。
猿みたいにイエーイって言うかーとちょっと違うなーっていう。
あの最初のヨーを聞いてなんか僕もやってみたくなっちゃった。や
らせていただきます。ありがとうございます。
ね、なんかノリがいい方。
本当ですね。いや、思った以上にノリがいい方で、ね、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
まあ、前回の放送から、ちょっとまあ聞きて、吉村さんという方は、はい、まあ、名刺いただいて、はい、ちょこちょこ見ましたけども、思ったより、結構アニメとか。
アニメは大好きですね。前回の放送の時も、学校暮らしの話でちょっと盛り上が
って。ああ、そうでしたね。はいはいはい。
いや、いいですね、学校暮らし。
いいですね。いや、ちょっとシナリオライターがね、ライターだっただけにね、学校暮らしの方は、いろいろと、物議を醸した作品なんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。
の裏話とかあんまりよく知らないんですけど。
そうなんですか。いや、正直な話、シナリオライターさんはですね、はい、いろいろとやらかしてくれる。窓巻きもそうなんですけど、ライターさんは、確実にやらかしてくれるってことで、2チャンネルが有名だった。
うろぶちさん。
うろぶちさん、うろぶちさん。
え、あ、学校暮らしもそうだったんですか。
そうですよね。
そうそう、ニトロプラスなので。
で、そう、はい、なんかうろぶちさんですよ、あの人。はい、もううろぶちさんって言ったら、毎回毎回、いろんなことでやらかしてくれるなっていう。
結構僕大好きで、サイコパスとかも好きで。
なるほど。いや、あの方は、なんていうのかな、毎回毎回、王道を美容として、うろぶち作品に触れると、手のひらをくるくるくるーっと返されて、どん底にドーンと突き落とされて、みんなが涙目になる。
ねえ、こいつ死なすかみたいなね。
本当に。
もう、やばい人だから、うろぶちさんは。はい。まあ、実はですね、うろぶち作品は、とりあえず置いといてですね、はい、他にも結構アニメとかは。
あ、そうですね、結構好きですね。
なんか、ちょっと、打ち合わせの時にお話聞きましたけど、思った以上に、なんか、一回放送が終わったとか、ある程度、ワンクールちゃんと終わったアニメをこう、バーッと見返すみたいな。
そっちの方が多いですね。なんか途中までこう、面白いのに、最後はあれみたいなのががっかりしちゃうんで、はい、先にちょっと話こう聞いとくんですよ。あれ、なんかあれ面白かったとかって言って、友達から情報をもらって、
はい、
それで見始めるみたいな感じ。
ああ、なるほど。はいはい。
だからなんか最初はあんまり興味ないなと思っていたやつでも、なんかこう友達がすごい猛烈なプッシュとかこうされると、
はい、
まあじゃあしょうがねえな、見てやるかみたいな、ちょっと上から見たら、うわーみたいな、これは面白いみたいなのは結構ありますね。
やばいな、アニメ見てる人のあるあるですね。映画とかアニメ好きはもうあるあるですから。
じゃあ結構ネタバレとか気にしないタイプですか。
ね、だからそこはちょっとそのネタバレしてこない友達を作って。
あ、そうなんだ。なるほどなるほど。
難しい。
だからこう要点の大事なところだけは教えてくれるけど、ネタバレはしないみたいな人は、
はい、
には聞くけど、あ、こいつはネタバレ絶対するなって人にはもう喋んないで。
なるほど。
なるほどね。はいはいはい。いや、そうなると、最近というかな。ここ何年か、やっぱ話題に上がってるアニメとして、僕は今、ガルパンを推してるんですけど。
まさに、もうそれがさっき言った、はい、なんか、あんまり興味ないなと思って、こうね、
はい、
敬遠してたんだけど、はい、友達があんまりしつこく言うんで、
はい、
見たら、うわ、何これ、すごい面白いって。いう作品ですよ。劇場版とかまで全部見ちゃいました。
劇場版まで見るってかなりハマってるもん
ですよね。そうですよね。
ね、 いやー、でもガルパンは確かに面白い、
うん、面白いですね。ああいう萌えキャラが出てくるアニメは結構好きな方ではあるんですけど、はい、あのミリタリーそんなに興味ないんで、なんかそのね、まあ別にいいかなみたいな感じでスルーしてたんですけど、
まあまあなるほど、わかりますわかります、はい、
いざ見たらなんかね、あのこう戦車好きな人たちの気持ちがなんかちょっと分かっちゃった感じがしましたね。
実はですね、僕は戦車好きでは確かに戦車も好きなんですけど、実は僕スポコンものが好きなんです。
あ、はいはいね、スポコン要素ですよね。
そう、あれ
ね、
あれはあのミリタリーとして見てもあの結構戦車の挙動とかすっごいリアルで、あのかっこいいんですけど、うん、その人間関係とかあのドラマの部分がめちゃくちゃスポコンなんですよ、
はいね、あの発想はどっから出てきたんでしょうね。なんかこうね、戦車をなんか競技みたいなね、
う
ん、
うそうそうそうそうそう、
お稽古事みたいにしちゃうっていう発想ってなんか出てこないですよね、
なかなか出ないですね、
とかあとあのなんでしょうね、裏話知ってる人は分かるのかもしれないけど、はい、学校がなんか空母の上にあってこうね、海を旅してるとか、
そうですそうですそうです、
あれとかってだってあのこう本編の中でそのなんでそれやってるかとか一切語られて
ない、語られる語られる語られる、そこは超 SF なんですよ。
そうだから なんだかよく分かんないけど、もうこういう世界なのかっていう、なんかそういう感じでね、受け入れちゃうともう なんかのめり込めるって感じ。
そうですそうです。だいたいあの学園館って言うんですけど、空母の上にあの町があってであのそこにまあ学校があってみたいなね、学園館って言うんですけど、学園館なんて、あと、元の、本来、今リアルな空母に比べたら、あの、10倍くらい、通常の空母の10倍くらいの、なんていうの、サイズが違うんです。めちゃめちゃでかいんですよ。
でかい。
だって街がね、乗ってるん
で。街が乗ってる。めちゃめちゃでかい。
普通にみんな生活しててね。
そうそうそう。
で、その上でなんか、市街地戦とかやっちゃうんですよ、ね。
戦車。戦車の、ね、
そうそう。で、なんか戦車に、家がなんか戦車突っ込まれて、わーって見てる人が、おーみたいな。
あれはうちの店だみたいな。
ね、だから、だんじりみたいな感じなんですよ、ね。
そうそうそうそう。
あれをなんか、戦車で壊れたお店なんか、立て直しができるっつって、よっしゃーって。
よっしゃーみたいな。
お金出してもらえるぞみたいな。
そうそうそう
そう。
そ
ういう保険がね、来た
んですね。あるんです。あるあるんです。そう。大会開催できる、うん、開催した町に、そのものか、町そのものに保険がかかってて、で、要は、建物が壊れると、保険、保証金が支払われて、建て直しができるみたいな。
大砲ぶっ放しますもんね。
あれね、普通考えたら人死ぬような内容なんだけどね。
確かに。
アニメだから成立したん
ですよ。そう
ですよね。
大体なんていうの、内部の、フレームですか、車のフレームというより、戦車のフレームね。内部のフレームがいわゆるカーボン、特殊なカーボンでできているから大丈夫って言うけど、いやそういう問題じゃねえだろっていうね。でしかも使ってる戦車がいわゆる最新鋭の人命を優先した戦車じゃない。だから要は第二次世界大戦当時の中で人死ぬだろう、死ぬこと前提の要はもう構想してるからエアバッグなんかない
よ。ああ。でね、なんかなんとかチームやられましたとか言って、なんかこうね、絆創膏のマークがついてて白旗上げてるみたいな。いやそれじゃ済まないよね。
なんか大惨事だよね。
大惨事です。
でもなんかこうアニメだから安心して見られるんですよ。
そうですよね。最初だって操縦してる子がお尻痛いみたいなこと言いながら、
そうそうそうそう。
いやそんな環境がね。
だからガルパンって、うん、相当な、なんていうの、フィクションと嘘で塗り固められてる。戦車の巨大めちゃくちゃリアルだけど、うん、正直、本来だったらお前死んでるだろうっていうような。うん、大体劇場版ですよね。劇場版で、なんつったっけな、めちゃめちゃでかい、敵が撃ってくる、巨大な大砲。
はい。
あれで、要は、列車砲だったかな、撃って、戦車の上で爆発してるったって、ものすごい大量の火花がバーッと撃ってきて、いや、直撃する前に爆発してるって言ってるけど、死ぬよね、これ。
死ぬ、死ぬって。うん、
いやもうね、あのとにかくね、あのでもそれをいやあの謎カーボンで守られてるので大丈夫です。
そうそう、でもなんかそういう表現ができちゃうっていうのがアニメの本当面白いところ
ですね。でもガルパンそのものはだから表現ってそういった、なんていうのかな、フィクションの部分。てか、その、まあ、安全面、フィクションの部分で、危険な部分は、笑いに変えちゃうし。うん、で、要は、リアルに表現する戦車戦の部分っていうのは、すごいうまく表してる。あれ、なんていうのかな、CG とかもやっぱ使ってるんですけど、CG とか使って、うん、とにかくリアルな挙動をすごいしてる。いや、あれ、本当に、戦車マニアが見て、いや、よく動くなって、よくできてるなって思う。あ、動きするん。
結構アニメとかだと、あ、すいません。アニメとかだと結構動きがぎこちなかったりとか、そうそうそう、リアルに見えないっていうのはありますよね。
まあ、演出上とかでも、やっぱり、そっちの方がかっこいいからっていうんで、ごまかしちゃったりすることって、まあ、ちょこちょこあるんですよ。はい。はい。だけど、そうじゃない。戦車の動きはすっごいリアル。だからそこはそこはすごくリアルなのに、でもそこのなんていうの、いざ危ないところっていうのはスポーツだからで謎カーボンで守られてるからっていうんで、ちょこっとごまかしちゃって、で勝ち負けのところは要するに爆発したりしたら、ね、当然中の人みたいな、
そうですね、
で演出上だから白肌ピッと上げて終わりみたいな。そういったところが、なんていうの、メリとハリっていうんですかね。
はいはい、うん、よくできてます
よね。できてますよね。うん。あと、まあ、なんていうの、何気に、ガルパンは、その作品としての全体の構成もすごくうまいんですよ。特に僕、劇場版でびっくりしたのは、正直、新キャラも出てきて、ね、しかも、追い出されて、学園から追い出されて、新キャラ出てきて、で、もうなんか、めちゃくちゃドラマが始まるのかなと思ったら、ドラマの部分がパンパンパンと切って、もう、戦車みたいもう、そんなん、ずっとさ、もう、丸々ずっと戦車戦。戦車戦が始まる条件とか、ちょっとしたこう、なんていうの、ドラマとかっていうのはもうポポンと挟んでポポンと流してみたい、うん、あ、でも逆にそれが面白い。へえ、
ね、本当なんか白熱しますよ ね、
でもだからの印象に残ってるのは新キャラとかじゃない、だから戦車戦劇場版なら見たら分かりますよね。もう、
あ、でも僕なんか結構ニッチなところでは風紀委員の3人組
が、ああ、はいはいはい、
なんか気になっちゃってしょうがない。すいません、むせちゃった。名前がまずおかしいですね。
外子たちですね。
名前、
そうそう、なんだっけ、パゾミと、
パゾミと、外子と、パゾミと、あと何だったっけな。
そう、外子、パゾミと、
あともう一人。
なんか、ごも、
そう、ああ、ごもよ、ごもよ、
ごもよ、ご
もよです。
そうそう。
そとかパソミごもよです。
ちゃんとフルネームがね、
入ってるんですよね。
あいつら、全然、生まれも育ちも違うのに、髪型一緒っていう。
風紀委員の髪型や。
ねえ、もう、あの3人も気になってしょうがなく
て。気になって
。出てくると、もう目が釘付けになっちゃう。
あれ、なんと学園館を、の、学園内ではちゃんと風紀委員してるのに、学園館追い出されたとったら、ぐだぐだになってて。ね、
一番グレ
て
ました、
ね。やさぐれてね。
もう、あの3人がお気に入りなんですか。
もう気になっちゃって。ついついもう、なんか、
ね、目が見てる。痛いみたいな。最終的にあの3人もね、あ、なんだかんだ戦車戦に確か参加してましたよね。
ああ、なんとかチームって何とか3チーム。そうそうそ
う、まあ、ちょっと、ここはっきり覚えてないな、もう。
カモさんチームかな、ちょっとよく覚えてない。ああ、
いや、
いいですね。
今もう、ワルタンはとにかく、確か、あれ、もう劇場版最終章いつでしたっけ、確かやりますよね。
あ、なんかね、
はい、そうですね、12月。
12月、
あれ、
12月じゃないですか。
12月っすね。いや、あ、今そうですよね、
やるの、 いつまでやるまでは全然把握してなかったから
。僕もちょっと。
そうですか。でも、最終章はやるってもう、あの、確実にやるってことは告知されて、実際はもう開発、開発じゃねえや。そう、作られてる。
制作
が入ってるはずだから。はいはいはい、いや、まあ、楽しみですね。
楽しみですね。今ずっと全部なんかね、テレビの画面で見てたんで、ちょっとそれは映画館行ってみようかなぐらいな気になって
ますね。まあね、やっぱ映画だとね、臨場感全然違うんだよね。
立川の爆音上映。
ああ、ありましたね。
ありますかね、だって今もやってたりするんだけど。
そうなんですか。
映画立川の爆音上映、はい、映画今でもやってる。
そうなんですか、ね。結構前の話かと思ってたら、まだやってるんです
ね。じゃあ立川に行けば今見れるんですか。
今は全日でやってるかちょっとわかんないですけど、うんうん、でも、爆音上映のスケジュールの中にたびたび入ってて、入るたびに、全席が埋まるみたい。
へ
ぇ爆音上映って、音がすごいってことなの？
やばい。すごい、やばい。
すごいやばい。
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 ただ、あまりにもすごいスピーカーをで爆発音をどんどんどんどんやってたせいで一回スピーカーが壊れてでメンテナンス入ってその期間はガルパンは通常上映となります。
やりすぎちゃった。すごいな。
戦争ですからね。
戦車でドッカンボッカンやっても爆音でやったらそれはスピーカーを。
いやでもね、立川の爆音上映は、うん、ぜひガルパンまさに大当たりっていう、いい音すごいから、
あ
ぜひぜひガルパン好きだったら立川の爆音上が楽しめると思いますよ。
ちょっと後で調べてみよう。
ぜひ調べてみてください。はい、
耳がキーンとなっちゃいそうですけどね。
いやなると思います。それも醍醐味みたいな。
それも
醍醐味
ですよね。はいはい。じゃあでとはい、だと、それで、実はですね、前回、話はパーッと変わります。話はパーッと変わります。
はい、パーッと。
前回、
はい、
やったコーナーで、
はい。はい、ありましたね。
ありましたね。はい。はい、第2回、スピットファイヤー！
おぉ
ーよ
はい。
ありました、スピットファイヤー。
はい、前回、やっていただいたスピットファイヤーを今回も、やってみたいなーと。
そうなんですね。またやらせていただけるんですよ、ね。
はい、ぜひよろしくお願いします。ちょっと面白かった。ちょっとじゃないの。面白かった。
まあ、じゃあ今回初めて聞かれてるリスナーの方もきっといらっしゃる。
そうですね。はい。
まあ、じゃあ、なんとなく簡単に説明をさせていただきますと。
よろしくお願いします。はい。
まあ、僕が今からお題を一ついただいて、
はい、
で、適当にこの場で即興でお話を作っていきます。
話を作る。
はい。で、その中で、僕が合図を出したら、その話の流れと全然関係ない単語を、こう、ポンと言ってください。はい、そしたら、それを、なんか即座に、こう、話に盛り込んで、
はい、
で、こう話し続けていきますね。
はい、
で、まぁ、今回も3人いらっしゃるんで、
はい、
なんか、最初のお題、
はい、
で、2、3、4、5、6みたいな感じで、
はいはいはい、6個ぐらい、はい、はい。
単語を言っていただいたら、この6個目の単語の後に、なんとなく話を、こう、ちゃんとまとめて終わらせます。
あ
っ、こんな感じで、はい、やっていきますので。
わかりました、
はい。すぐ始めちゃって大丈夫ですか。
大丈夫です、はい、
はい。はい。
じゃあ、最初のお題をいただきましょうか。
はい。それではじゃあ12月なんでクリスマスで。
クリスマスの時期になるとですね、僕はいつもね、ケーキのこうね、列にこう並んで、それでそのね、クリスマスケーキを買うためにこう順番待ちをしてるんですよ。
肉まん
をね、食べながらこう寒い中こうね、早く順番来ないかなって、それでこうね、家にこうね、待ってる彼女とこう2人でクリスマスを楽しむためにこうね、ケーキでこう並んでるんですよ。
羽子板
を、売ってる、こう、列と、なんかもう、日本ってお正月とかも全部なんかこう、先取りしちゃうから、
はい、
いっぱいこう、いろいろある中で、
はい、
こう、ケーキの列に こう、並ばないと、間違えて羽子板の方に並んじゃうと、もうケーキ売り切れて、羽子板を持って家に帰んなきゃいけなくなっちゃうわけですね。そんなちょっとやばいわけですよ。
スマホ
でね、この列本当大丈夫かみたいなのをこうね、ツイッターとかでこうね、ツイートしながら、こうみんなでこう情報交換するんですよ。で、なんか、あ、俺は間違えたみたいな、こう情報とか来て、あ、この何番の列はダメなのかみたいなのをこうね、見ながら。
水素水
を、こうね、飲んで、こう、記憶が落ちないように、こう、 気合い入れてこう並んでるんですよ。でもあんまりにも人が大勢いるからもう本当になかなか進まなくて大変なんですね。
ガルパン
をやってる上映してるあの立川の映画館の列にどうやら間違えて並んでたらしくてしまったケーキじゃないと思ったんだけど、もういやもうこれは俺にこれを見ろっていうなんか神からの啓示に違いないと思って、もうそのね年はあの彼女呼んで2人であのガルパン見ましたというような感じですね。
すごいですねこれは。
いやかなりゴリゴリですね。
いやでも結城さんも人が悪いですね。ガルパン最後に持ってきてる、ね、最後にさっき話したから。
そうです
ね。いやあのねもうね考えてました。
わーやばってましたね。これある意味ある種のいじめです
ね。いやでもすごいですね。ガルパンの列並んでたまさかのガルパン列だ
った。何ですかったみたいな。
羽子板かケーキかどっちかと思ったらガルパン
だった。ガルパン列だったみたいな。
むしろラッキーみたいな。
ラッキーだったんですか。
そうですね。
なんかすごかったな。もうなんかいかにこううまくつなげるかっていう。結構あの このための要は劇団でしたっけ。
あ、劇団を昔、はい、立ち上げて、今その劇団は、はい、あのもう代替わりしてるんですけど、まだ活動してますよ、は
い、はい、それっていうのはこのあのすみません、名刺に書いてあるアップスアカデミーと、
それは僕が卒業した俳優養成所なんですけど、
はい、
そこでそのインプロに初めて出会ったんですよ。
へえ。
で、あのまあそのそこの俳優養成所の、まあ、通常のカリキュラムっていうのは普通にちゃんと台本のあるお芝居やるためのものなんですけど、
はい、
まあ、その訓練の一環でインプロもの授業もあって、
はい、
で僕は結構そっちの方にハマっちゃったんで、卒業後はその仲間と一緒にインプロの劇団立ち上げて活動するって方に行ったんですね。
ああ、はい、なるほど、
はい、まあ、でもあの本当そこの養成所は僕最初に入った時にあのクラスメートの中に小田切丈君がいたりとかね。
おーすげえ。
あの今結構だからハリウッドで活躍してる人たちとかが出てきてるようなそういう養成所ですね。だからなんか僕最初入った時1期生で入ったんで、
はい、
あの多分ちょっと選考基準甘かったんで僕でも入れたんだと思うんですけど、あの今は結構だからなんだろうな、本当にすごい学校になっちゃいましたね。
養成所の話を振ったところであの小田切さんの名前が出てくるのはちょっと思わなかった。
仮面ライダーになる前の小田切城を知ってるんですね。
ああなるほど、
はい、
仮面ライダーになる前、この人何やってたんだろう。
だからまあその俳優養成所にいて、
養成所にいて、
そうですね。で彼はそのまあその同じ養成所仲間の中でもちょっとこうね、はい、あの飛び抜けてたとこがあって、うん、その
あ、はい、
もうすでにそこの養成所が以前やってた事務所に所属してたんですよ。
ああなるほど。
社長になんか多分早いうちから目つけられてて、
はい、
でそういう CM に出たりとかってことももうすでにしてて。
そうですね。
まあ、だからそんな人たちとまあ一緒に僕もまあやらせてもらってはいたんですけど。
なるほど。はい。なんか突然いい、なんか貴重なお話聞き
そうですね。
はい。で、その、なんて言いますか、この、あの、スピットファイヤーって、
はい、
名前、なんですけど、うん、
はい、そのかっこいいですね。
かっこいい。僕が知ってるスピットファイア戦闘機なんて。
ね、なんかそのインプロってあの英語圏から来てるんで、
あ、
うん、だからそっちのなんかそういうこう名前の付け方みたいなのがこうあって、
はい、
でそれそのまま使ってるものが多いんですよね。
へぇ、なんでスピットファイヤーつけたんだろうなって、向こうの
人がバンバンバンって打つからって
感じじゃないですかね。ああ、もうなんか完全にイメージで
こういう感じじゃないかと思いますよ。まあもうアメリカ人の感覚よくわかんないですからね。アメリカンジョークとかもね、なんか どこ面白いかちょっとよくわかんない
ですね。向こうの人はね、どちらかというとね、単純なねジョークの方が好きなの。
へー、う
ん、変にね、あのねち込んだりするとあのわけわかんないって顔され
てる。、ね、アメリカはもう僕11年住んでたんで、あの、うん、アメリカンジョークにシャワーにいつもさらされて、なんかこう面白いのかどうか どうか分かんないんだけど、はい、なんかこう面白いふりして笑ってました、ね、
それも演技なんですね。
これのどこが面白いんだろうと思って
、はい、ちょっと、
はい、
なんて言いますか、うん、あのまあちょっとスピットファイヤーのコーナーのこんな感じで
楽しかったです。
ありがとうございます。
本当になんつうかあのなんか貴重な経験とともに面白いものを見せてもらったっていう感じで、はい、
ぜひねだからそういう劇場でやったりする、
はい、
その普通のショーとかも見てもらえたらきっと楽しんでもらえると思いますよ。はい、その今僕一人でやっただけですけど、はい、やっぱりそのね3人とか4人とかのチームで1シーンをもう本当にその1個のお題から作るとかっていう。
はい、
やっぱり見ててこうね、また面白さが違うと思いますよ。
あ、
ね、一人だったら自分である程度コントロールが効くところを仲間とやるとなるとその仲間とコミュニケーション取りながらやっていかないといけないわけ
です。そうです
ね、はいはい、そうですね、はい、
だからそのこう役の人間としてこう演じながら、
はい、
もうその役者としてはなんかこう他のプレイヤーとなんか俺今アイディアないから出してみたいなこうね、
はい、
こう水面下のコミュニケーションがあるわけですね。
まあなんとは分かります
ね。ありますよね、それね、はい、舞台立った時にいやちょっとお前なんかやれよみたいなもうサイン出してる人とかね、あの、はい、ちょっと僕も経験あります。
あそういう感じですね。
なるほど。いや、なんて言いますか、
ちょっと言いますか。
すいませんね。はい、はい、思った以上にそのスピットファイヤーすごかったんで。
あ、ありがとうございます。はい、
で、このスピットファイヤーと、実はちょっと話がまたぐっと変わってしまうんですけど、
はい、
まあ吉村さん の、はい、実際 の、 このお仕事である、心メンテナンスって言いますか、はいはい、この気候を利用した、なんて言いますか、
まあ、メンタルセラピーみたいな、
メンタルセラピー、うん、関係はあるんですか。
そうですね、まあ、でもこのインプロってコミュニケーションの研修としてもすごい英語圏ではメジャーなんですよ、
はい、
もう大きな企業 の、 そのマイクロソフトとかスターバックスみたいな大企業が社員研修に取り入れてたりするんですね。
おお、はい、
でやっぱりそのコミュニケーションってセラピーではお客さんというのかな、まあ、クライアントの方からそのこう何がその方 の、 その、ね、お悩みなのかとか聞き出さないといけないじゃないですか、
はい、
だからそういうそのなんか話聞き出すとかっていうところではすごい役に立ってますよ。
あ、何かを聞き出す。
そうですね、コミュニケーションを取って、
はい、
この人のなんかお悩みの本質みたいなものっていうのをこう、
確かに、
ね、聞いてこう分析していかないと、
はい、
例えばその悩んでる人って自分がその本当は何で悩んでるかって自覚がない場合とか多いんですよ。
あ、うん、はい、
だからなんか、はい、あの人さえこうなってくれたらみたいな、ね、ことを言ったりするんですけど、はい、なんか実は別のところで引っかかってたりすることもあるんで、そこをこうコミュニケーションを取って聞き出していくと、はい、そうするとこう見当外れのところは取り扱わないで済むんで、
はい、
なるべくその人 の、 その問題の本質にピンポイントでこう入ってくる。
なるほど、すげえな。インフロは別な形で
コミュニケーションっていう、
確かに確かにね、
コミュニケーション、
でも実際だから例えば営業の人とかがこれをやったことで成績上がったとか、あと僕がやってた頃はなんか就職氷河期の頃だったんで、
はい、
なんか大学生の子たちとかが結構就職活動中ですとかって形が受けていて、それでこうすごい暗かった子がすごい明るく話せるようになって、それでちゃんと就職できたとか、
すごいですね。
なるほど。すいません、こんな、 なんか盛り上がってきたのにお時間のやってきてしまいまして、はい、すいません。さて、
はい、
お時間が終了の時間が来てしまいました。
はい。
ゆうからラジオ放送局ではリスターの方からの感想要望をメールで募集しております。メールの宛先は、ラジオアットマーク、u-kara.com、radio@yu-kara.com です。または、ゆうから公式サイトのお問い合わせフォームから、ゆうからラジオと明記の上、メッセージをお願いいたします。
はい。
はい。
じゃあ、それでは、今週のお相手は、イカボットと、
ゆいずと、
ゆうきと、
吉村隆二でお送りいたしました。
それでは皆さん、また次回お会いしましょう。またねー。